TBS ラジオ954玉結び
生まれも育ちも東京のタマさんと私が知ってそうでよく知らないスポットや東京生まれのものなど毎週一つ東京にまつわるトピックを取り上げてラジオから東京の匂いを漂わせる特集コーナー、それが玉結び東京もんです。
くんくんくんくん、あ、これあれだ、金の卵の匂いだね。これ
金の卵？
そうですよ、金の卵と言われて
出
て
きた人たち、うん、なるほど、
そうでしょ、
そうか、
そうなんですよね、
そうか、それでやってきて
純朴でね、社員寮みたいな入ってみたいな、
へえ、
ね、そうなんですよね、まあ、たくさんその上野駅をスタートとして出てきた人と会いましたからね、
へえ、
ね、
じゃあちょっとタマさん改めて今日のテーマお願いします。
上野駅攻略法。
はい、駅攻略シリーズ最初は新宿駅でしたね。
そうでした。
で東京駅、池袋駅、
そうそうそう、
久々ですよ、
うん、
上野駅ね今回は。
そうな、攻略っつったって別に攻撃してるわけじゃないですから、ね、
そうそうそうそう、
うまく使おうっていう。
そうです。
どうですか、上野は。なんか富山さん、
上野は小さい頃に毎年スキーに行くときに必ず上野駅から、そう、新幹線、上越新幹線に乗って越後湯沢まで行ってました。
やっぱ俺動物園だよね。
ああ、動物園ね、
上野動物園だよね、う
ん、でっかいパンダがいたもんのね。
でっかいんだあれ
ね。え、本当にジャイアントパンダってこんな大きさなのかって
小さい
時は思ったよ。
でかすぎる、
そう、大きかった。
大きいんだよね。
で、それでさ、昔って、
はい、
今さ冬ってそんなに私寒いって感じないんですけど、昔さ寒かった。必ずなぜならスキーから帰ってくるとこう上野駅の近くに温度計が出るさ、ビルの上にこう、
は
あ、温度計が出、温度が出るものがあったの、
はいはいはい、
そこに必ず0度って書いて
あ
ったの、
ええ、
だから0度ってあんまなくないですか最近。
ないか。
でしょう。
ないんだ。
必ず0度、あ、また0度だ、0度だって、すごい寒いと0度なんだって思ってたんですよ。そう、
ね。
そういう思い出。だから寒い思い出、上野駅。
上野ね。そう。そうなのよ。
寒い。暗いって言ってたし、寒いって言ってたし、なんかそういうね。
呪落みたいなね。
あ、ねえ。
呪落ね。
ありますね。上野駅の近くにね。
ね。
まだあんの？
変わってんの？あ、あるんだよね。
何件
か。昔はね、なんかね、もう本当にこう、ストロングスタイルのね。
うん、うん。
ああ。で、やっぱ上野動物園の代わり、うん。俺としてはなんか呪落生きてんだけどさ。
うん、
で、お父さんに、行こうよって言っても、行かねえ、そんなの。なんか知らないけどお父さん行かなかったね。
なんかあのファミレスっていうかそういう感じのところ、
そうですよね、元祖、元祖ファミレスですよね。
本当本当。
山城屋ね、おもちゃ屋さんの。あ、違う、や、山城屋じゃねえや。
山城屋、タマさんが
行ったの。昨日行った飲み屋
さんでしょ。
有機屋じゃない、なんでおもちゃ屋あるよねあそこ。
ある？
丸いの横。
あぶあぶ？
あぶ。もうなんか適当な上野のさイメージ言ってるだけだ、俺たち。そうなんですよ。ふんわり行こうか、
ふんわり。情報行きます。
行、
う
ん、くぞ。
はい。上野駅のね、ふんわり情報。その1、北に行くイメージはもう古い？その2、新幹線のホームもあるよ。その3、パンダばっかり。以上3つです。
まあ、でもやっぱ北に行くイメージだよね。
うん、でパンダばっかりってイメージもなくないですか。
最近ねちょっと薄れてきたねパンダ
パンダばっかりはなかったでしょ昔。そんな
あのでっかいパンダ
だけだったよね。
あのでっかいやつ、
ね、
あの子、
うん、本当そうだった。
そうなんです
ね。
あら、これ校内図、これですか。
ちょっとね、いろいろありますけど、ちょっとじゃあまずね、
はい、
上野駅今昔あ物語の前に校内図なんか話したい。パンダの像とかいろいろあるけど、
パンダの像は
今昔物語行きましょうかね。
はい、
はい、上野駅が開業したのは1883年、明治16年の7月28日です、うん、夏にオープンしたのね。
そうなんだ。
でつまりですね、来年の7月140年になるんです、上野駅ができて。
今年鉄道が150年だからね。
あ、
そう考えるとそっか、10年後
10年ぐらい経ってから上野駅ができたのね。で上野発熊谷行きの一番列車は大勢の人が見に来たそうです。で開業から2年後レンガ造りの駅舎が完成して上野駅はターミナルとして繁盛、うん、さらに1927年、
うん、
昭和2年には日本で初めて開通した地下鉄が浅草まで開業します。
銀座線ですかね。
ねえ、そういうことですね。上野浅草間だったね。
ね
え。で、上野駅といえばです。東京と北関東、東北方面を結ぶ多くの列車は古くから上野駅を始発、終着駅にしていて、東京の北の玄関口と呼ばれ親しまれました。
そうなのよ。
そんな上野駅を石川啄木は、ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行くと呼んでいます。ねえ、だから、東京に出てきて寂しいからさ、上野駅に行けば自分の国の、ね、
そうなんですよね、
言葉が聞ける
ってことね。お国なまりっていうかね、お国言葉ですよ ね,
ね, ね
え、これですよ。やっぱ終着駅は始発駅ですよ。
そうでした。
来た、もうだ、やっぱ年末だこれ。
そうですね。
あ、ダメだこれ、これダメだこれ、もう終わりだ今年。
いや、11月になっちゃったからね。
もう
終わった感じしますけれども。でそれでは歌っていただきましょう。
はい、行きましょうか。
上野駅はですね、関東大震災に戦争と大変なことがありつつも、その後も発展、1985年、昭和60年には新幹線の駅も完成しました。でその後新幹線の途中駅となり、夜行列車も廃止、東京上野ラインなどもできて、上野駅は終着駅ではなく途中駅となり、北へ向かう電車のイメージはもう昔の話。2020年の春には上野公園口も新たに生まれ変わり、時代の流れに沿ってさまざまな変化を遂げています。
やっぱりこう登ってくる感じですよね。
俺登ってくる感じ。
そう、登ってくる感じ。お登り。
あ、はいはい。
っていう
上っていう字も入ってるし、ちょうどね。
登ってきてるんですよ。
うん、確かに。
王つけてるんですから。ちゃんとね。
お、
登
り。
赤いほっぺでね、
うんうん。
そう。マフラー、ね、巻いて。うん。厚手のコート着て。
そうか。
ゴム長履いて。
よし、ね、上野へ向かうぞっていう感じでね。
北海道がない時代で白金回路、ね。温めて、ベンジン入れてっていう感じかな、イメージ。
ベンジン。
ベンジンで帰ろう、みたいな。
へぇ
でしょうね。
それが、あれ、集団、就職
っていう、なんか、そういう感じ。でもね、やっぱ俺、そうだ、それで思い出した。上野でやっぱ去ってった人いたな。う
ん、あ、帰ります
と。さよならっていう人いたね。
自分の。
突然と消えるというか、
そう。突然
というか、まあね、その、いた現場から消えちゃうんだけどさ。まあ最後、上野で見送ったってこともありましたね。あの先輩元気かな。じゃあ行きますか。攻略しねえと。
そうなんです。
我々。
じゃあここから電車に詳しいおじさんに来てもらいました。新宿駅、東京駅、池袋駅と攻略シリーズには欠かせない方です。ラジオの構成作家で鉄道関連の番組や記事も書いている日本有数の乗り鉄、渡辺雅史さんです。
出発進行。
どうも。こんにちは。よろしくお願いします。
ついに来たよ、上野が。
ね。
どうだろうね、やっぱ上野。
上野駅。
そうなんですね。はあ、
でもいつもさ、はい、まず駅やるときに聞きますけど、上野駅はいくつ路線があるんですか？
路線としては、
はい、
JR が山手線、うん、京浜東北線、うん、で宇都宮線、うん、高崎線、うん、常磐線、
うん、
で最近はね、つながって上野東京ラインみたいなね。
これ知らなかったのよ。上野東京ラインって
どこ行くんですか？
基本は宇都宮線、高崎線と、あと東京駅から出た東海道線、この2つをつなげた路線なんですね。だから、上野からもう横浜とか、あっちの小田原とかの方に乗り換えなしで。
副都心線とあれが東横線がつながったようなもんで。
そうですね。
東北から上野で横浜って、
ね、
普通だったらどっかで一回トランジットしないとダメぐらいなね、やっぱ空港が違うんでね。
はい、
ああ、そう。
埼玉から横浜まで一気に行ける。
行けるのね。
ね、はい。
で、ほら、やっぱり新幹線だよ。
はい、
これ。
新幹線が東北、上越、北陸ですね。あと細かく言うと秋田とか山形もあるんですけど、大体3つ。
3つ。はい、はい、はい。まだあるでしょ。
で地下鉄が、銀座線、日比谷線、
うん、
でさらに、私鉄で京成線。
あ、京成線だ。そうか。
成田行くやつだな。
そうですね。
そうだそうだ。
だから12路線。
12路線。はい。
わお。 ねえ、どうなんだろうね、やっぱりこう駅構内が今どんどんどんどんいろんな駅変わってるけど、はいはい、
上野ちょこちょこ、ね、
そう、上野はどうなのよ。
うん、上野もまああのいろいろホームが、もう二十何番線まであるんですけど、
すごい、
基本的に、今使われてる ほとんどの列車が行き来してるのが、まあ、1番線から12番線ぐらいまでです。で、それ在来線が1番線から12番線で、はい、13番線から17番線っていうのは、うん、あの終着駅みたいな形のホームに、行き止まりのホームになってて、ここは上野始発の電車が基本的に来るところ、うん、でそんなに本数は多くないです、はい、
上野初ですな、まさに、
はい、上野初の、うん、昔は夜行列車とか、
そうだそうだ、
いっぱい出てたところ、
おー、はい、物語があるんだろうな、
ね、
そうでしょ、そして何、新幹線、
はい、
これ、そうだ、
これそう、はい、深いでしょ、
イメージはもう深い、
そう、
地下4階にあります、
地下4階核シェルターじゃないんだから、
深かった、
すごい深いよ、
まだつかない、
うん、まだまだだね、
そう、上野駅に到着したのに外にまだ出られないっていう感じだったもの、
そうだよね、う
ん、長いエスカレーター
ね、ねえ、エスカレーター長いの、そ
うそうそう、これどうなんだろうね、やっぱ上野って迷っちゃうかもしれないけど、
うん、
うん、迷わないコツ一つ、攻略法、はい、これ知りたいんですよね、
はい、ポイントいくつかありまして、
はい、
まず地下鉄への乗り換え、はい、JR から地下鉄への乗り換えは、うん、中央改札、中央改札口というところをとにかく目指すというところがポイントになります、
うん、ほぼ地下鉄で行くので、
うん、
だいたいこう上がったら上野駅の大きなこう、
はい、
ここに出る、うん、
はい、
うんうんうん、
その一番大きいあのところの広くなってる広場みたいになってるところの改札が中央、うん、
中央改札、う
ん、あの横断歩道渡ったら雨横みたいな、
雨横みたいな、うん、そうそうそうそう、
ね、
ね、はあ、
で、うん、京成線の上野駅も、うん、やっぱりこの中央改札口から、出て広小路口を出て、うん、行った方がいいというのがおすすめですね、
うん、いやだけど京成もうちょっと近い出口あるわけよ、なんとなく俺のイメージ、そこじゃダメなの、
うん、忍ばず口とかあるんですけど、そうそう、うん、この忍ばず口に出るための忍ばず改札ってとこあるんですけど、うん、そこを見つけるのが結構大変だったりするんで、
まさに忍ばずって感じだよね、そうなんだ、
結構細長い通路を歩いていかなきゃいけないんで、
やっぱり、うん、そっちは、
そっちよりも中央改札の方が、まあ、シンプルに、うん、迷わずに行けるというので言うと、この中央改札、
中央改札ね、
はい、
まずはこれだけでいいんだな、
はい、
うん、いやしかしね、やっぱり待ち合わせなきゃ、
そうですね、
ね、
上野ね、
あの上野駅の、
はい、うん、
あの歌詞が書いてある、
うん、
歌詞が書いてある、うん、ね、あそこで待ち合わせかな、どうなんだろう、うん、
そこはちょっと分かりづらい、
分かりづらい
けどね、
あるある、そこじゃない、
あれね、どこ待ち合わせ、ジャイアントパンダじゃない、
ジャイアントジャイアントパンダ、
パンダのゾーンとか、
ね、はい、
ありますけど、
あれ もうどこにあるのか分かんないけど、今、
上野は特に今のシーズンもそうなんですけど、はい、パンダで待ち合わせをすると絶対迷います、
ダメなんだ、
はい、
パンダで待つな、
はい、パンダで待ったらアウトですね、
なんでよ、パンダが何、
特に、まあ、今年今がそうなんですけど、ちょうどあの上野にパンダが来てから50年の年で、
50
年、上野駅中にいろんなパンダがあるんですよ、
そんなパンダいる、
パンダの、まあ、お土産もそうですし、うん、パンダのなんかイルミネーションみたいなのもあったりしてもう見渡したらどこでもパンダがあるみたいな感じのが今の上野の条件
だ、どのパンダの前よってことになるんだ、ちょっと
どのパンダだ、
そうそう、
パンダいすぎるわけね今、
そうなんですよ、だから一番わかりやすいのはやっぱり中央改札、うん、
中央改札、ね、とにかく中央改札、
これが一番ベスト、
そうですね、動物園とか、
うん、
あの美術館に行くときは公園口って改札のところが便利なんですけど、
うんうんうんうん、
まあそこに行くよりも一旦中央改札で待ち合わせてから公園口行った方が、まあ、最終的に迷わずに済むみたいな、
迷ったら大変だもんな、
ね、
まあ、結果いっぱい歩くことになるんだけど、うん、やっぱりシンプルに考えをもう中央改札で待ち合わせ出るの公園口みたいにしていただ
け、上野 の中央改札の、うん、じゃ改札出ないで待っててってことの方がいいんだ、
改札出ない、そうですね、うん、地下鉄とか、から来る人とか、要は JR の改札の外側にいる人と待ち合わせするときは、中央改札、
みんな JR で来るわけじゃないからね、
う
ん、
は
い、
そう、それか、うん、自分の胸ポケットに赤いバラを、ね、一輪刺しとくとか、そうじゃないと待ち合わせできないよ、これ。 パンダがダメって大変だ。目的失うよね。普通はパンダで思っちゃうけど、はい、そこダメ、は
い、パンダ、それは素人よ。中央改札行けと、
ね、はい、
で先ほど富山さんおっしゃってた JR 同士で来る場合、うん、この場合あのおすすめなのが、うん、あの新幹線改札前というところがおすすめで、え
また違うところなんです、新幹線だって地下4階じゃない、
潜る前、
潜る前に、うん、あの特急券だけ通す改札っていうのが間にあるんですけど、 あそこの改札が上野って1箇所しかないので、しかもちょっとコンパクトにできてるんで、すぐそこに行けば分かるっていうのと、あと JR の駅の中ですから、新幹線行くのこっちっていう案内板がすごい充実してるんですよ。だから分かんなくなったら新幹線改札前ってして、それで、どうやって行けばいいのって言ったら、新幹線って書いてあるから新幹線の方行けば改札絶対来るからっていう。
それはありがたい、
ありがてえなこれ、うん、
JR で行く場合はじゃあ新幹線改札口ねって言って、
はい、
そう、地球の歩き方には乗ってない、
乗ってないね、
東京ものならではの ね情報ですね、
はい、
あとはあとは
あとですね、あの、まあ、パンダじゃないんですけど、あの公園改札の方行くんだったら、手前にですね、たいめいけんのお店がありまして。
そうなんだ。
モデギシェフのですね、大きな写真が飾ってあるんで。
じゃあ、モデギで待ち合わせ。
そうですね、モデギ前って言えば。
まあ、言ってみればこの人もパンダみたいなもんだからね。歯白いし。ね。黒いし。
今、パンダじゃないんだね、待ち合わせ場所ね。
そう、パンダのカラーとは一緒ですよ。あの、たいめいけんの社長は。はい、違った意味のパンダですね、この人。
ここもまあ、あの、基本的に目立つ場所
ですね。ここにいたら絶対大名言の人に、あの、あ、何名様ですかって言われるって。
そのリスクはあります
ね。そうですよ。ここで待ち合わせしないでくださいって、多分、今度からあれだよ。キョンシーみたいに貼られるよ。
大名言で待ち合わせていいね。あの、シェフの前でね。はい、かっけえ、それ。ね、
ここ新幹線改札口の近くなんだ。
いや、ここはですね、新幹線改札口と違って、ちょっと上野の公園口の方の出口なので。
公園口。公園口。
動物園とか美術館に行くんだったら、モデギ前っていうのも、もしかしたらあるかもしれない。
モデギ前。はい。いいね、駅作っちゃえよもう。次はモデギ、モデギ。いいね、この社長の前ね。はいはいはい。
公園口の、近くに対面駅あんだ。
あります。
狙い目は何ですか、他のおすすめは。
はい、あの、上野駅の狙い目というか、ぜひ皆さんにも利用していただきたいのは、上野から新幹線に乗っていただきたいと。
ほうほう、
新幹線乗るときって、皆さん、東京駅。
東京駅。
ですよね。
東京。
けど、あの、まあ、上野も途中止まりますよね。
止まるよ。
止まる。
で、この上野駅って、先ほど話、あの、お話しされた通り、地下4階にあるんです
か。そうです、そうです。深い。
だけど地下4階にあるってことは、うん、雨の日絶対濡れないんですよ、ね、
あ、濡れない、
東京駅って地上にあるから、ね、雨の日濡れるんですよ、
あ、本当だ、
でこれからの季節だとあの暖かい冷暖房が
効いてる、確かに冬寒いものね、外待ってんの、
あったけんだやっぱり、
あったかいんですよで、最近の新幹線は、あの、全車指定の特急、全車指定のタイプが多いので、はいはい、結局東京から乗っても上野から乗っても座れるというのもあるし、
そうだ、
あと、新幹線って今東京駅で折り返しで清掃作業とかして、
ありがたい、
で、実際乗れるのって2、3分前なんです
ね。あれダメ俺。お店広げられねえのもう、ね、
だ結果上野から乗っても同じ感じになるんで
確かに、
だったらわざわざ東京からというのもありますし、さらに
いい、
あの、特急券が東京から乗るのと上野から乗るのって210円違って、上野から乗る方が210円安いんですよ、
それはいいですね、
いやでもね、あの、地下深く潜るじゃん、あれキオスクあったっけね、
あそこ地下3階に大きなコンコースがあって、そこにあのニューデイズっていうあの JR の売店があって、
あ、そう、
そこにですね、あの、東北とか北陸とか、あと新潟の、あの、地酒がミニボトルでいっぱい置いてあるってい
う、じゃあ気分盛り上げられるね、今から行くけど、
一回途中下車して駅弁買うように新幹線カーッと降りてパパパパッと酒買ってまた乗り込むみたいな、それできない、それできない、
もう行っちゃうよ新幹線、
無理だ無理だ、
そうだから先に買って乗る、
まあ、とにかく、ダウンね、寒さをしのげるっていうことで、
確かに冬も夏もいいですもんね、
いいですよこれ、
だから上越とか遠く行く方はね、
そう、誰に向けて言ってんのか分かんない、おすすめって言いましたけどね、
いいいい
いいですよ、あったかくて、
あ、これはいいこと聞いたよ、
うん、でも大丸がねえからな、
そうね、であのね、大阪とか行くときはダメだけどね、
ダメだけど、
ね、
そう、
違うときは、あ、そうか、まあ、タマさんね、大丸派だからね、
吉池でいいや、吉池、
ああそうです、ちょっと、はい、ちょっとあるけど、ね、距離
御徒町ですけど、
うん、まあ、アメ横でいいか、
そうですね、アメ横でいろいろと、
そうだ、
えそうだよ、
数の子を買ったりな、うん、で新幹線の中で塩抜きしたりしてさよくわかんない、なんだか筋子買っちゃったり、いいね、
なんで正月ね、あ
とい
い、
うん、そう、美味しいスポットですよね、やっぱ今話が出ましたけども、はい、まあ、もちろん対面券もいいでしょうけど、
まあね、
地下3階に、あの無人の立ち食いラーメンというのがありまして、
なんだ、
無人
はい、無人で、食べる台だけ置いてあって、で販売機があって、うん、そこでピッて交通系の IC カードやって、買えるラーメンがあって、
味何系なの、
これで、味噌も醤油も豚骨も
あるんだ、
美味しい、
6種類ぐらい
ある、そう、
はい、
本当に、
それでなんかピッてやると、うん、機械が動き出して、で2、3分後にグッて出てくる
え悪くない、なんか悪くない、懐かしい感じの味ですか、
懐かしい、そうです、もう本当に普通というか標準的なというか、
食べに来てんのこれ、うん、これ食べたいな俺、
出てくるんですか、
そうなん
です、自動販売機から、
はい、
ラーメンが、
中に人がいてって言われたらいたら上野っぽいけどね、なんとなく、
そっか、でもうどんとかもあるもんね、自動販売機ね、
これはちょっと侮れねえ、
ラーメンこれ地下3階すごいじゃない、
すごいよ、
さらにベンチとかもいっぱいあるんで、東京駅とかだと結構待ち合わせ、待ってる時座れない場合あるんです
けど、
上野は結構空いてるんで、
空いてるん
で、その辺も待ってる時は便利ですね、
始発と同時に入って、うん、終電の時間までずっとそこにいる
待ちすぎ、
あったけえなっていうね、あったかさを感じるってこと
で、確かにね、あったかいわ、
腹減ったらラーメン食べてもいいしさ、
そうね、
そうですよ、
いい
いいスポットですね、
これリスナーの方からもメール届いてます、
はい、
さいたま市の一番星さん69歳男性、
はい、
東北の家から上京した時に着いた駅は上野駅でした、
そうでしょう、
放送で上野駅ですと流れていました、うん、到着のホームは1階の櫛形ホーム、
櫛形、
うん、
ほ
うほうほう、東京の JR の駅では珍しい形ですね、櫛形って、ね、
あ、なるほど、うん、はいはいはい、
だからなんていうの、行き止まりみたいなね、
なってるところ、ね、
なってんね、
あ、そっかそっか、
で、いかにも終着駅という感じでした、東北方面に行くには13番線から列を作って乗り込み、すぐに酒盛りが始まりましたね、
そうですね、
知らない人からみかんやお菓子をもらって、みんな東北の仲間意識があったのかもしれません、
ああそうかもしれないな、
へ
ーでしょうね、
は
あ、いいですよ、
櫛形、
櫛形ね、
はい、行き止まりになって
る、行き止まり珍しい、そんなにない、
今 JR では都内では使ってるのは上野駅ぐらいですね、
昔あれか東横線のさ渋谷駅とか丸も櫛形と言っちゃう、櫛形、
はい、私鉄の駅は多く
て、そう、杉山新宿駅とかね、
JR では珍しい、
そうだそうだそうだ、そうだ、そうだ、
確かに JR ってだってぐるぐるぐるぐる回ってるイメージだもんね、
いいな、そのね、うん、東北の人たちが集まってね、いい、
みかんとかさ、
みかんだね、やっぱり、ね、
いい、
みかんだよね、
うん、
漬物とか ね、
うん、じゃあこちらもどうぞなんて交換してね、ブツブツ交換ね、
ワンカップでね、プシャッてこうやってね、うん、
いいですね、
いい車座になってね、
ね、
うん、で今日が乗ってきたらそこでね、うん、カードゲーム始めたりとか、サイコロ振ったりとか、そういうそこまでいかなくて、
乗り過ごしちゃう、
あ、そっかそっか、ね、はい、
で東京都北区のたけたけさん、はい、49歳男性、上野駅といえば13番14番などの低いホームです、よく知ってるね、あけぼのや北斗星など東北方面の寝台列車が運行していた頃、青森や札幌に向かう下り列車が小久野車両基地からホームに入ってくる際、客車を先頭にし機関車を最後尾にしてバックしながらホームに入ってくるので、鉄道ファンにはたまらない光景でした。今では懐かしい上野駅独特の光景です。
お、なめちゃんこれはやっぱり、
そうですね、バックで入ってきてゆっくり入ってくるんで、バックなので、その辺もこう見ながら、おーみたいな感じで、
おーやってね、ワンカップまたプシャッつってこう、
ね、
飲んで、
低いホームっていうの、
低いんだ、
あ、先ほど言ったあの1階の地上のホームが、まあ今上野駅って1階と2階にホームがあって、先ほど話した今頻繁に行ってる方が2階のホーム、
うん、
であんまり使われてない方が1階のホームみたいな、
だいたい終着、
そうです、
始発、
はい、
あ、へえ、低い、それが低いって、
低い方、
おお、いいね、勉強になってきたぞ、
ね、
攻略できるぞ俺は、
面白いな、
うん、あ、 ということでね、上の皆さん、うん、ぜひちょっと攻略してみましょうよ。
してみましょうか ね。
そうでしょ、
うん、
うん。付随するものもいっぱいありますから、あの界隈ね、
うん、
そう、アメ横行って、
あ、そうですね、
大統領でいっぱいやるもよし、うん、うん、ね、そうでしょ、
そうね、
ね、
うん、いいいい
いいでしょう、
いい、
寄せも近いし、
近いしね、
近いしね、いいですね、
うん、いいわ、
はいはい、
ちょっと今日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
まだまだこのね、駅シリーズやっていきたいっていう気持ちがあるんです。
やっていきたい気持ちはね、
はい、
気持ちはたくさんある、本当に、
はい、気持ちはあるんで。
そうなの、
はい、
気持ちだけはいっぱいあるの。ね、渡辺さん、また教えに来てください。
ありがとうございました。
ね、渡辺正史さんでした。
はい、それでは上野駅特集の中の富山さんの東京土産物は、
これ選べないんだけどさ、うん、やっぱり地下3階にまず行ってみたい。
は
あ、うん、上野駅の
ラーメン、
ラーメンもあるし、ニューデイズで東京のお酒も買えた。でも新幹線だからあれ入れないのかな、普通には入場券で入る、
入場券で入るでしょ、
入場券でラーメン買って食べて
食べて始発から入ってでね、でね、でお腹空いたらラーメン食べて、それで駅から追い出されたら、うん、駅前のサウナに泊まるっていうのは一番いい男のパターンですね。これ
ずっと上の駅じゃない。それこそということでね、今日は上野駅攻略法でございました。来週の東京門は日本現存する最古最も古い喫茶店、銀座のカフェパウリスタを特集します。お楽しみに。
TBS ラジオ954玉結び
玉結び玉結び